よいしょよいしょ、とお片付け、ほいほいほい、と手伝い、かゆいところに手が届く。
ザ・ライブはパーソナリティのパルガ。この方素敵だな、もっといろんなお話聞いてみたいな、もっといろんな方に知っていただきたいなと思う方をゲストにお招きして、その方の今を丸裸にさせていただく番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、人の夢を応援するラジオ、夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。はい、皆さん改めましておはようございます。ザ・ライブへようこそ。パーソナリティのパルです。2020年8月12日水曜日朝6時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏真っ盛り、暑い暑い暑い一日に今日もなると思いますけども、このザ・ライブで元気を吸い取っていただいて、受け取っていただいて、一日素敵に過ごしていただきたいと思います。では早速ですが、今朝のゲストさんを紹介させていただきます。今朝のゲストさんは個性心理学マスターインストラクター牧本悦子さんです。えっちゃん先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
えっちゃん先生には今年ね、3月にスタジオで、はいはい、収録の際にゲストにいらしていただいたんですけれども、えっちゃん先生にゲストにいらしていただいて、その次の回からもう電話収録しかできない状態になりまして、うん、はい、で今回今この日は6月なんですけども、うん、はい、電話収録最後かなっていう時に、初めて電話収録で、牧本えっちゃん先生にいらしていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、どうでした、はい、この3ヶ月ぐらい
ね、はい、もうびっくりな展開でですよね。今までも私のお仕事で言うと、はい、こう対面で、うん、その方の個性ですとか、うん、そのあなたの魅力ということをお伝えしてきたわけですけれども、うんうん、やっぱ対面ができなくなったので、うん、もうオンラインでですね、うん、お話しすることがもう普通になってきましたね。オンラインで今のところやっております、
うんうん、じゃあもうなんかこうセッションの回数とか頻度的には、うんうん、特に変わらずでした。
そうですね、むしろ、うんうん、どんどんオンラインになった方が、うん、やはり皆さん気軽に、
うんうんうん、
でしかもその、ね、自粛期間とかがあった中で、うんうんうん、誰ともお話できないっていう時に、
確かに、ステイホーム中に
そうでしたね。ですので、ね、自宅から皆さんこう気軽につながれるっていうことで、うん、むしろ増えていったかなっていう感じでしたね。
素晴らしいです。おめでとうございます。そうだよね、皆さんなんか助かったでしょうね、うん、話を聞いてもらえて。
そうなんですよね、うん、やはりちょっとお悩み系とかも多かったりすると、
うんうんうん、
やはりこう人と会えないことで、
うんうんうん、
なかなかやはり一人暮らしの方とかお話しするきっかけもなくて、うん、っていうことで、はい、
すごい、
そうですね、うん、はい、つながらせていただいて、
そのセッションの、はい、なんていうか入り口っていうか、うん、こう皆さんいろんなところから知って、うん、ちゃん先生にコンタクトを取っていらっしゃるんだと思うんですけど、うん、
はい、
一番なんだろう、多いのってどういうアクセスでいらっしゃるんだろう、うん、
ね、はい、今ですと、うん、そのオンラインを始めたっていうことで、うん、そのつくつくという EC サイトで、
はい、
はい、今幸せ相談所というような形で名前を、まあ、そうですね、変えてやっているんですけれども、
うんうんうんうん、
その、うん、つくつく幸せ相談所で探していただければ、うん、
はい、
はい、私のページの方に飛ぶようになっておりますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
いつ開設したんでしたっけ？
これはですね、そうですね、パルちゃんのラジオに、出させていただいたあたりもね、
はいはい、
ちょっと紹介させていただいたんですけれども、正式にオープンしたのは去年ぐらいから関わらせていただいたんですけども、
うん、
今年に入ってからですかね。
そうですね、うん、す すごいですよね、着々と。
うん、そうです ね、着々とおかげさまで、なんかそのいつかオンラインも、うん、整えていかなくちゃと思っていたんですが、
いつかと言ってました、
うん、言ってました、ずっと
何回か言ってました、何回か出ていただいてますけど何回か言ってて、もうね、満を持してね、
あの加速しましたね、そのちょうどやはり、
ね、うん、
そうですね、はい、時代もそういう風になっていったのかなっていうふうに思っています、ね、
そう、そんな えっちゃん先生自身の、うん、その個性心理学でいうところの個性、うん、っていうのをざっと言っていただいていいですか？
はい。はい。まあ、私はそうですね。うん、まあ、黒豹っていう、こう、時代の流行とか、うん、新しいものとかが大好きで、うん、そういう気持ちはあるんだけれども、うんうん、その、個性心理学勉強したときに、うん、その、表面に出てくる自分の個性っていうのも関係してくるんだなっていうのが分かり、
うんうんうんうん、
新しいものをそのブログにしても、今のような EC サイトにしても、パ、う、ル、ん、さんが。おっしゃってくれたように、こう、早くやりたいっていう気持ちはあるものの、
うんうんうんうん、
どうしてもこう自分でこう、自分でブレーキをしてしまうっていうところが、
うん、
自分の個性がよく分かったところで、
うん、
その個性を丸ごと受け入れることができたんですよね。うんうんうん、自分が、あ、そういうことだったからこう何か早くやりたいと思っていながらも、
うん、
進めなかったんだなっていう、自分を明らかに認めてあげれることができたので、なんかそういうふうにお悩みの方に少しでも力になれたらなっていうふうに。思ったところですね、
はい、はい、ありがとうございます。でね、ちゃん先生ご自身も男の子ね、お二人立派にお育てになって、はい、っていうところもね、大変な魅力だと思うんですけども、はい、まあじゃあ、はい、今回そうだな、まあだからオンラインでできることが、
うん、
もう体感として分かって、
はい、
さらにはまあそれの良さもはい、分かったから、うん、できることが増えてますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
はい、
対面でもやりたいなって感じ、
うん、そうですね、またね、
うんうんうん、
やっぱ対面で伝わることっていうかね、うん、パワーとかも違うと思うんで、
うんうんうん、
はい、お近くの方とはそうですね、対面でもやっていきたいなと思っています、う
ん、よろしくお願い
いたします
ということでね、うんうん、時間がどれぐらいかかるか分かんないので、
う
ん、早めにもう一人の、
そうですね、
はい、ゲストさんをご紹介させていただきたいかなと思うんですけど、
はいはい、
今回すごい、そうそうそう、うん、お願いをさせていただいて、えっちゃん先生に。えっちゃん先生のそのセッションの内容っていうのが、はい、まあ、ホームページとかね、言葉だけだと伝わりにくいかもしれないなと思うのと、本当に個性を知っていただくことで、うん、その人の人生が加速するのをすごい私は間近にいっぱい見てきたので、うん、もう一人のゲストさんは私がもう一人本当に大好きな、うん、はい、方なんですけど、その人を今日お呼びしました。はい、ということで、今日のもう一人のゲストさんは、関谷かなえさん、姉御さんです。姉御、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします
よろしくお願いします。なんかえちゃん先生と姉御はほぼ同じ年っぽかった、
う
ん、
そうでした。
さっき判明、
これもご縁ですね。
そうですね、
よろしくお願いします。
お願いいたします
じゃあいいですか、
はい、
えちゃん先生
に。はい、はい、それでは初めまして、はい、牧本悦子と申します。
はい、
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどお誕生日はパルちゃんの方からお聞きしたんですが、はい、はい、こういう個性心理学のようなものっていうのは聞いたことがありましたか、以前。動物占いとしてちょっとこう一世を風靡した時代もあるんですけれども、
はい、なんか、うん、はいはい、動物占いはやったことあります。
はい、そうですね。で、その時はどんな風にご自分の中で認識されましたか、その動物を。
そうなんだって、うん、ちょっと変わった動物だったので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょ、
はい、じゃ早速私の方から、そうですね、大丈夫ですか、お話しさせていただいても。はい、はい、姉御さんはですね、ペガサスさんっていう、多分変わった動物っていうのは、そのペガサスっていう実物しないですよね、生きていないというか、なんか実際にその動物園にいないような動物に置き換えられているっていうことで言うと、この動物占いっていうのは、その誰もがこうイメージしやすいように、一旦その動物に置き換えるっていうような手法を取らせていただいてるんですね。
はい、
ですので、うん、例えば羊さっていう個性だとすると、なんとなくみんながイメージする、こう、めーって群れているイメージですよね。ですから、その、みんなと一緒にいるのが好きっていう個性だったり、あとは、まあ、狼っていう風に思うとね、どんな風に想像しますかね、狼って言われると、うん、どうでしょうね、姉御さん。なんか、イメージするのはどうですか、狼って。一言で言うと。うん。
怖い感じ、強い感じ。
怖い感じ。強い感じ。そうですよね。その強い感じっていうことで言うと、まあよく言葉で表せられるのが、こう、一匹狼とか、あと、はぐれ狼とかね。なんかそんなイメージを持ちやすいと思うんですけれど、そうすると、その強いイメージっていうことなんですけれどもね、あの、一人でも大丈夫？むしろ、私は集団で群れているよりも、もう一人で、あの、どうぞお構いなく私ここで読書してますから皆さん遊びに行ってっていうようなね、なんかそういう個性の人はちょっと一旦狼に置き換えたりっていうようなことをこう、手法として取らせてるんですが、その姉御さんのペガサスっていうね、動物は、やはりこう、架空のと言いますか、あの、実在しない動物っていうことで言うと、もう天才中の天才なんですね。はい。あの、もう本当に。そして、こう、翼も生えてるんですよね、ペガサスって、こう、皆さんが思うことで言うと。そうすると、はい、もう、あの、日本じゃ狭すぎて、海外で、こう、暮らしてる人なんかも実は多いんです。あの、有名人に例えるとなんですけれども、例えば、こう、スポーツの選手だとわかりやすいんですが、まあ、古くは松井秀喜さんとか、あとは、イチローさんとかね。あと、石川遼くんとか。あとは、サッカーで言うと岡崎慎司選手とか、もう海外でこうバリバリ活躍されている方がペガサスっていう個性だったり、うん。あとはですね、まあ芸能界で言うとマツコデラックスさんとか、まあ松潤さんとかね、あの、いろんな方がもちろんいらっしゃるんですけども、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、人間なんですけれども、ちょっと宇宙人のような、こう、なんかご自分でどうですかね、その個性に一旦置き換えられてるんですけど、姉御さんはご自分でどんな風に思われますか？
いや、自分ではもうなんか一般的な、なんか普通の人だと思ってました。うん、個性のない人だと自分自身思ってました。
うんうんうんうん、そうですね。それでやはりそのね、あの、本質ってところで言うと、例えば無量のね、動物占いっていうところで出てくる、あの、個性っていうのが、ペガサスっていう一つの個性しかね、出てこないので、まあ、姉御さんもそのご自分がじゃあペガサスって呼ばれたなっていうこととか、まあね、あの、私もっとしっかりしてるんだけどなって、例えばですよ、あの、思ったとしても、そういう一つの個性に置き換えられるんですが、私たちこういう資格を持った人がですね、はい、それこそお誕生日、あと生まれた時間などもお聞きして、こうトータル的にこう、なんていうんでしょうね。その方をこう 3D 的に見ていくっていうんでしょうかね。なんかそういうことでこう見ていくと見えてくることっていうのもあって、それで今ちょうどあのお誕生日を先にお伺いしておりましたので、先ほど私もちょっと申し上げました、黒豹っていう自分がね、私がその個性なんですが、あの、仕事をするときに出てくる自分の個性とか、考える時の自分の個性っていうのは、それぞれあの4つのキャラクターが出てくるんですね。自分の中で4つの動物がこう出てきて、その時々によってその動物の個性が強く出るっていうふうに言われているんですけれども、あの、姉御さんの個性をあの見させていただいた時に、はい、あの、もうお仕事の面とかはね、もうそれこそこうきちんと、あの、こう実直に長いスパンでもって、計画的にこう地道にコツコツとされていくっていう個性をお持ちなんですね。で、それでこう宿命的って言われるこうご自分がこう歩んでいく道、はいはい、うん、そこが、もう本当に真面目な方でこうあるべきっていうね、うん、あの、もうなんでしょうね、黒白はっきりというか、まあ、それは違うよねとか、うん、どうですかね、これはもう人としてこう正しくないでしょうとか。
いや、すごいあると思います。
ねえ、そうですよね。そういう生き方をされているので、実はその、もちろんそれが全部含めて姉御さんの個性になっていくんですけれども、ご自分の中でも、あの、ちょっと迷いが出てしまうっていうような、はい、あの、ご自分の中でその、もうペガサスね、翼が生えた、こう自由で、感覚的で感性のままに生きていきたいっていう個性もお持ちでありながら、お仕事の面とかね、あとちょっと考えた時にご自分のことを、いや、なんかそんなこう夢のようなね、そんなこう、例えばぶっ飛んだ夢ばっかり持っていっちゃ、それはちょっとダメよねっていう、ご自分の中でも、うん、その自分の感性、自分の個性をこうジャッジしてしまうような、はい、ところをお持ちなので、ご自分の中でちょっとこう迷いが生じてしまうっていうようなところもあるのかなっていうのが、ちょっと見えてくるんですけれども、どうですか？
いや、まさにですね、もう仕事をしている時の 考え方と、うん、そのプライベートの自分とのギャップがありすぎて、本当になんかおっしゃってる通りで、
うん、
なるほどってちょっと思いました。
そうなんです。ですので、もう丸ごと、まあ、それが自分の、あの、個性なんだっていう形でね、あ、そういうふうに考えて、自分の中でもそうやってこう迷っちゃったりするのが、もう私なんだっていうことで、もう明らかにその個性を丸ごとご自分の中で受け止めてあげるっていうことをされると、すごくこれからの選択だったり迷われた時にね、自分にもっとこう自分を、あの、あ、なんだ今日私こういう個性が出ちゃってるのかとか、なんかちょっとね、あの、こう明らかにこう認めてあげることができると思うんですよね、ご自分のその個性を、はい、そうするとご自分がもっともっと愛おしくなってきて、ご自分のことがね、あの、こういろいろまたそれを肯定して認めて、また新しいこう展開っていうのがこう見えてくることもあると思うので、
はい、
はい、そんな感じでまずはこうご自分を知ってもらうっていうのが個性心理学の一番の、あのところなんですけれども、今日はすごく簡単に説明しましたが、すいません早口でね、はい、時間も短かったので、あとあれですかね、運気のところなども ね、あの、実は、あの、私がその個性心理学をこう学ぼうと思ったきっかけが、そのもちろんこのような個性が分かるっていうのもすごくこう楽しいところだったんですが、あの、運気、こう例えば今年の運気はどういう運気なんだろうとか、生涯にわたってこれからどういう運気になっていくのっていうのが分かるっていうのが、私こう最大の魅力で、勉強させていただいてもう10年ぐらいになるんですけれども、でその中でそのすごくこう姉御さんのこれからの運気がすごいこうターニングポイントになっていくっていうところが、ちょっと今日、あの、分かったので、ぜひお伝えしたいなと思っていて、はい、よろしいですか？
はい、楽しみ。
はい、はい、そうなんですよ。で、まず今年の運気ってことで言うと、
はい、
はい、今年はですね、あの、もう転換っていう年になるので、うん、ちょっとこう、ま、あの、今年のね、全般ちょっとコロナのようなこともありましたが、あの、忙しく、これからもますますこう加速して、ちょっと忙しいっていうか、いろんなことが起こってくるっていう運気になっていくんですね。
はい、
でも今年っていうのが、来年の2月3日までが今年なんですよね、旧暦で、今年っていうのは2月4日に始まったばっかりですので、来年の2月3日までそのいろんな展開、新しいことを、今までとは形が違うことに挑戦されるとすごくいいですね、いいっていう、向いている運気になります。
はい、
はい、これは天気予報のように使えるようなことになり、なってきますので、運気っていうのはね、はい、やっぱ天気知ってるとね、あの、それに対してこう準備ができていくっていうところで言うと、
はい、
はい、で、そうですね、さらにですね、もう、あの、10年ごとの運気っていうのもずっとあって、
はい、
はい、それが、姉御さんの場合はこうみんなそれぞれ違うんですね。で、この運気っていうのは、103万6800通り分の1っていうご自分だけの運気っていう形になっていきますので、
はい、
なんかそれで言うと、姉御さんはなんとか4歳っていう時に切り替わってきたんですよ、運気が。立運っていうんですけど、例えば、14歳から23歳まで、そして24歳から33歳まで、
はい、
っていうふうな形でこう切り替わりになったとすると、あと2年後にですね、2年後から、もう今までに、あの、姉御さんが経験したことのない、すごいこう運気がこう好転していくんです、もうずっと。
どうしよう、
どうしよう。ですからぜひぜひそれを今日お伝えできてよかったなって思うんですけれども、
はい、
はい、待ってましたっていう、もう遅咲きの運気でしたねっていう感じの運気がやってくるので、
はい、
もしですね、あの、こうデータにしてお渡しできるようなレポートなどもお作りすることができるので、またなんかね、詳しく、あの、で、それこそこうやってズームみたいなのでお話もできたらいいかなと思うんですけれども、
はい、
はるちゃんどうでしょうかね。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、姉御、そうなの、
もう
運気
が来る
そう、すごい大きいよね。
大きいです。
結構ね、振り返ってみるとすごい当たってるから、なんか結婚したらいい時とかあったじゃん、なんかそういうのとかも当たってるので、本当に楽しみにしてほしい。
あ、そうだね。 そうです。2年後。うん。
うん、
までに、
はい、はい、ね、ですので、うん、そうですね、今この2年間の準備が、うん、まあ、その次の10年間に対するこう準備期間といいますか、
うんうんうんうん、
そのステップアップの、うん、バージョンを変える準備ができる2年間だと思うんですね。運気もいい風に向かっていきますので、
うん、
はい、さらにそうですね、この2年もすごくいい運気になっていくので、はい、またその運気に乗る方法なども、
はい、
詳しくねお伝えできると思いますので、ご興味がありましたらぜひお声掛けください。
ありがとうございます。あねごさん、なんかその本質、うん、なんだっけ、うん、そのペガサスとか、うん、もう一個なんだっけ、うん、なんだったっけ、
表面に出てくるのはね、うん、その真逆の個性なんですよね、コアラっていう、うんうん、個性もお持ちなので、
うんうんうん、
お仕事の面はすごく実直で、
うん、
そのデータとかね、
うんうん、
こう証拠になるような資料が必要だったりだとか、
うん、
だからそのご自分の中で本当にこう真逆なところを持っているっていうのも、
うんうん、
また姉子さんの魅力なんですよね、
うんうんうんうん、
いろんな人の気持ちがこう分かってあげるっていうところもありますし、
うんうんうん、
でこうやっぱ自分の中でこれはどうしてなんだろうってこう悩む方に、うん、あ、私も同じですよっていうような形でこう分かってあげれるっていうところとかね、はい、いろんな人の気持ちが分かるっていうところとか、やはりすごく姉御さんって呼ばれてるだけあって、私もすいません、ずずしく初めてお会いするので姉御さんって呼ばれて呼ばさせていただいてますが、多分その頼られるっていうところでね、皆さんそういうニックネームになってるのかなっていうのも推測されますので、きっと皆さんが頼りにされてる、ね、方なんだと思います。
ありがとうございます。
うん、そこら辺のなんかね、ペガサスの特徴とか、
うん、
コアラさんのこととか聞いてどうですか、うん、姉御さん。
うん。だからそのコアラの部分が自分の中ではすごくバチッとくる部分だったりするけども、ペガサスの部分は、そうね、プライベートな方ではそっちかもしれない。がコアラの顔で、
そうですね。
本当になんか正反対の自分を持ってる感覚あります。
そうですね。で、これからのやはり希望としては、楽しいこととかね、もうやりたいこととか、そちらにフォーカスされていくと思いますので、もうそれこそそのペガサスの羽を羽ばたかせて、これからの人生ですね、楽しい運気にも変わっていくので、楽しみにされてください。
はい。
はい、
ありがとうございました。でも大丈夫ですか？なんか質問とかあります？最後。
大丈夫。
大丈夫、ありがとうございます。
丁寧に説明してくださったんで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
よかったです。
そう、姉子にもね、今度ゲストにいらしていただこうと思ってるんで、その時はたっぷりお仕事とかお家のこととかいろいろお話ししてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。すごい、さすがですね、先生。
よかったです。公開。喜んでいただくのが何より嬉しくて、
ねね、
ちょっと続けてます。
ね、うん、そうだよね。すごい長いもんね、うん、もうね。
そうですね。
すごい、ありがとうございました。私、でも、今回、前回、来てもらった時も、聞いちゃってますけど、なんか、2020年。
うん、そうですね、
後半じゃない、
はい、なってきましたね、
後半も相当後半じゃないですか、
うんうんうんうん、
これはっていうのをまた宣言していきません、ここで。
そうですね、これは、あ、私のこれは、
そうですよ、そうですねって人なんかね、前回の時はなんかその息子さんが、
うん、
社会人になって家を出ちゃうっていうので、結構そのね、親としての節目というか、こんなに寂しくなっちゃうんだみたいなのがあっておっしゃってたと思うんですけど、まあ、それは多分ある程度慣れてきたという、こう、今、現在、この2020年の、まあ、次の運気が変わる2月3日までの間に、ここをやり遂げたいなっていうのあれば、言っていただけたら。
はい。まあ、今年、その3月のラジオでお話しさせていただいた、まあ、2020年は執着を手放すというね、っていうのもあったんですけれども、そうですね、自分の中でやはり、ね、コロナの自粛などから見えてきたこと、やはりこうつながりの部分とか人と人とのつながっていくこととか、なんかそういうのもすごく大事なんだなってことも思ったので、そうですね、皆さんのこういう今日もその公開させていただいた内容とか、 すごく笑顔になっていただいたりだとか、うんうんうん、すごく喜んでいただいたりだとか、うん、こう自分のことが分かってこうパッて華やぐその女性の方の笑顔を見るのがこうそれがもう自分の中でも、
うん、
生きがいとしてずっとやってきたのかなと思っているので、うんうん、ずっとその活動を再生させていきたいなって思ってます、
うんうん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
あれですか、えっちゃんのなんかこう、うん、動画チャンネルとかも作ったりするんですか、う
ん、ねえ、なんかね、うん、本当にこの機会をいただいて、なんかちょっとうっすらとは考えていたんですけれども、
うんうんうん
うん、ちょっとその公開のようなこととかもね、うん、やっていけたらいいのかなと思ってます。
ぜひぜひ、ぜひまた教えてください。お願いします。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そう、実はというか、あれね、私とえっちゃんは、うん、その、なんだっけ、うん、運気とかも一緒なんだよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうですよね。
うんうんうん、
で、個性心理学で言ったら、私は、うんうん、なんだっけ、虎が本質、
う
ん、
はい。そうですね。
で、表面が何だったっけ、うん、猿、あ、違うか。なんだ、表面何だった
表面、そう、猿、猿。
楽
しいこと。
うん、あ、そうだ、そうだ、そうだ。
うんうん
う
ん、
そうそうそう。
長期的にも短期的にも、はい、ばあちゃんすごくバランスが良くてですね。
はあはあはあ、
楽しいことにフォーカスしてお仕事、されていけるので。
はい。そのままでいいですかね。うん、
はい。
ありがとうございます。はい、じゃあ、えちゃん先生の、こういうセッションをね、うん、興味あるなっていう方は、もう一回さっきの、つくつくの言ってもらっていいですか。
つくつくの後に、幸せ相談所と入れていただきますと、
うん、
はい、私の、ページに、行くことができまして、
うん、はい、
興味気になる運気のシートなども、うん、そこからこうウェブチケットっていうのでですね、はい、流れるようなチケットも用意しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
すごい ね、
ちゃんと、ね、
いや、かえっちゃんがちゃんとね、うん、有言実行でちゃんと形にして
なりました。形にようやく
素晴らしいです。本当おめでとうございます。
ありがとうございます。はい。
ということで、なんか言い残したことあります、うん、平気ですか、うん、
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか、うん、今日はね、すごいですね、玉川の浅間神社というところから、うん、電話収録させていただきました。
うん、
放送局の東京スタジオと、うん、その神社と、うん、姉御さんの自宅で3箇所、うん、つなぎさせていただいて、うん、収録させていただきました。楽しかったね、
うん。楽しかったですね。いいですね、この、
なんかね、
三元中継、
はい。そうですね。また、来月から、うん、今6月なんですけど、7月からは、スタジオでも収録できるかなっていうことなので、うん、はい。またそちらでもよろしくお願いします。ということで、ね、マリコさん、うん、うんうんって言ってくれてますけど、はい、BA のマリコさんも。はい。今日はそんな感じで、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。とても楽しかったです。はい、
楽しかったです。
外からね、気持ちいいですよね、
風
吹いていて。
ね、ほんとほんと。そうだよ、これ聞いてくださってる皆さん、もうほんとじりじりじりじり暑いと思いますけど、ちょっとまだ爽やかな空気をふーって、ふーってね、送りますので、はい、今日一日も爽やかに過ごしていただきたいなと思います。それでは、一緒にいいですか、
はい、
皆さん元気にいってらっしゃいよ、
はい。
いいでしょうか。
はい、わかりました。
じゃあいきますよ。
はい。
はい、では、今日も皆さん元気に、
いってらっしゃーい。